それでは今日はヨハネの福音書の11章25節26節からです。先ほどかねちゃんとこうちゃんと一緒に読んだ箇所です。それではその箇所をもう一回読みたいと思います。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。祈りします。愛する父なる神様、今日はイースターということでイエス様の復活を覚え、そして今朝はこの聖書の箇所から学ぼうとしています。どうぞ語るものを清めて強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人をあなたが祝福してくださいますように、このメッセージ、あなたのメッセージが心に届きますように、励ましとなりますように、力と支えとなりますように、清めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。人間はどうして死ぬのかというのは、大切な質問でありますけれども、それより、前にもう一つもっと大切な質問というのは、なぜ生きているかということかなというふうに思います。聖書はその両方の質問に答えてくれます。どうして生きているのか、聖書を開いて第1ページ目、そして1行目がこの言葉ですね。初めに神が天と地を創造された、作られた。私たちは、生きているというよりも生かされている。これはキリスト教に限らず、そして宗教に限らず、多くの人が確かに生かされているんだよなっていうところまではあまり抵抗なく受け入れられるかな。問題は誰によって生かされているのかっていうことになると少し難しくなるのかなというふうに思います。ですけれども、聖書は神様によって私たちは生かされているんだ、そして私たちは自分の力で生きているのではない。で、そのことを私たちは、私たちの近くで親しいものが、愛するものが亡くなるときにそれを痛感しますね。あるいはその若い人でも、そしてかなり健康な人でも、強い人でも死んでしまう場合に、私たちは あんなに力がある人だった、あんなに健康な人だったのにというふうに考えさせられます。そして病床などで一生懸命生きようとしている人は、力の限り生きようとしている人が亡くなっていく姿を見ても、私たちは人間はどんなに頑張っても、普段は気がつかなくても自分の力で生きているのではないなというふうに、そういう時に、覚えます。 聖書にはこういう言葉がありますね。創世記の3章の言葉ですけれども、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだっていう言葉です。日本の場合は火葬ですから、亡くなった亡骸を火葬をした後に私たちの体はどうなるかというと、一つの壺の中に収まるぐらいの灰ですね、白い灰になります。それを見ても私たちは、ああ確かに聖書の言葉の通りだ、そしてそれを見るときに、ああ人間が昨日まで生きていた、あの人が、この人が今は塵に帰ってしまった、灰に帰ってしまった、なってしまったというときに、やはり自分の力で人間は生きているのではない、本当に不思議な神様の力によって、その時に、そういう時に私たちは、あ、人間の命というものは、人生というものは神様の不思議な技なんだな、奇跡の技なんだなというようなことを、考えさせられます。聖書はこの世に死が入った理由というのは、人間が神様を信頼して、神様を信じて、神様の言葉に従う代わりに、それよりも悪魔の言葉、悪魔を信じて悪魔の言葉に従ってしまった、嘘に従ってしまったということですね。神様は人間にこれをしてはいけないよという、一つもうエデンの園というおそらく素晴らしいところをですね、で本当に美しいところで、何の不足もないそういうところで、神様は一つだけその善悪の知識の力、木から食べてはいけないよって、食べたらお前たちは死ぬことになるよ、で他のどんなこと、どんなものを食べてもいいよっていうことでありましたけど、どんな木から食べてもいいよということでしたけれども、悪魔は、食べても大丈夫、神様の言葉に従わなくても大丈夫、死なないよ、逆にあなた方は神様のようになれるんだよっていう、それに乗ってしまいました。そして死がこの世に入って、呪いというものがこの世に入って、人間は二重の死というものを経験するようになりますね。一つは目に見える死でありますけれども、私たちの体が死んでしまう、もう一つは神様との関係が壊れてしまう、そういう死ですね。目に見えない死ではありますけれども、そして神様があなたが私の言葉に従わなかったその時に、あなたは死んでしまいますよ、死にますよって言われたのは、その目に見えない方の死ですね。そしてその神様との関係がそれによって壊れてしまった、その関係が壊れたことによって人間の他の関係も壊れてしまいます。自然との関係、人間関係、他の人との関係、自分との関係さえも壊れてしまいます。それが罪の世界でありますね。そういう世界になってしまった。ですから私たちは神様を捨てた、そのことの後遺症のようなものがずっとこう引きずってるわけですね。なかなかそのことには気づかないですけども、でもなんこの世の中狂ってるなっていうぐらいは、そして人間はどうしてこんなふうになっちゃうのかな、自分も含めてですね、もっと優しく清くありたいけれども、どうして欲張っちゃうのかな、どうして高ぶっちゃうのか、どうして意地悪になっちゃうのかなっていうようなところですね。 そして神様を忘れるという、認知症の中で一番怖いかなっていう、神様を忘れてしまう、そしてそのことに気づかないですけれども、神様はそれでも私たちを、私たちは神様を捨てましたけれども、神様は私たちを捨てなかった。ですから私たちが体験する、その神様を捨てたことによって体験するさまざまな苦しみであるとか、あるいは、病であるとか、さまざまな、苦しみ、痛み、悩み、そういったものは神様が私たちに与えてくださった警告ランプのようなものだと思います。車でも何か壊れたら、こう赤い警告ランプというのはつきますね。エンジンが熱くなってますよ、このまま乗り続けたらエンジンが壊れてしまいますよ、ガソリンがなくなってますよとか、警告ランプというのはいろいろありますけれども、この世の中の災い、問題、そういうものもある意味では神様が私たちに与えてくださった警告ランプかな。私の方に目を向けなさい、自分の力で生きているのではないですよっていう。ですからこの言葉を、聖書はこういう言葉を与えてくれてますね。神様から離れてしまった、壊れた関係というのは疲れる関係だ、重荷がある、さまざまな苦しみ、問題、悩みがあります。ですけれども神様は、それは自業自得だからしょうがないよ、そんなの知らないよと言わないです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。それが神様の私たち一人一人に対する憐れみの心ですね、姿勢です。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。本来そのために私はあなたに命を与えました、地球を与えました。一緒に生きるために私から学んで生きるように、そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。今間違った首輝きを負っちゃってるよ、それは重いよ、だからそれを取りなさい、そして私と一緒に生きなさいということですね。新約聖書もかなり分かりやすく、イエス様がそういう私たちを、罪の中に苦しんでいる私たちを救うためにイエス様が来てくださったんだということが書かれていますけれども、人の子イエス様ですね、イエス様が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。悪魔がその嘘によって、そして私たち人間がその嘘を信じてしまうことによって、従ってしまうことによって、この世の中は歪められました。ですけれどもイエス様が来てくださったのは、その悪魔の仕業を壊す、そして私たちを救い、そして新しいもの、良いものを私たちに与えてくださるためである。クリスマスの賛美歌の中に、諸人こぞりて、その2番にこの言葉がありますね。悪魔の人やを、私たちは人やっていうのは分からなかったですね、どういう意味だか。人やっていうのは牢獄ですね、人を、悪魔が私たちを罪を通して虜にした、奴隷にした、その牢獄をイエス様が十字架と復活をもって壊した、そして解放してくださったということはですね、悪魔の人やを打ち砕いて虜、私たちですね、悪魔、罪、自分の欲、エゴ、そういったものを虜になっていた私たちを自由にしてくださった、そのために来てくださった。主は来ませる、主は来ませる、主は来ます、そのために主は来ました、そのために主は来ました。 そしてすごい言葉が創世記ですよ。このモーセ五章って言われてますから、あ、モーセの時代にまとめられたという部分であると思いますけれども、創世記の3章の15節に、これは人間が罪を犯したときに神様がそれに対する、罰ですかね、それを宣告しました。あなたは私に逆らった、ですからこれこういうふうになりますよということで、そして最初に悪魔に宣言したのがこの言葉なんです。私はお前と、悪魔ですね、女との間に、エヴァという女性でしたね、アダムとエヴァがいましたとの間に、またお前の子孫と、っていうのは悪魔ですね、悪魔と、悪魔の子孫との、あ、女の子孫との間に敵を置く。で、注目したいのは次の言葉なんですけれども、彼はっていうのは女の子孫ですよ、彼はお前の頭を踏み砕く、踏み砕かれたら終わりです。ですから悪魔の頭は踏み砕かれる。で、その間にお前は彼のかかとに噛みつく、一生懸命こう抵抗して、まあ、噛みつくんでしょうね。ですから弾液を与える。ですけれども、これは結果は明らかに、どっちが強い、どっちが勝つのかっていうのは、女の子孫が、これだけでは 何のことだかさっぱり分かんないんですよ。ですけれども、ここに神様が言われたのは、いいか、このようにして罪が入ってしまった、死が入ってしまった、呪いが入ってしまった、だけれども私はこれをやるんだ、女の子孫がどのようにしてかお前の頭を踏み砕く、お前はそれに対して抵抗して、そしてその人に痛手を与えることはできるけれども、でもお前は負ける、そういう宣言でした。で、新約聖書の他の箇所にはこういう、それにこう重なるような表現が、しかし時が満ちて計画があって、その計画がこう動いて、歴史の中で動いていたんですね。そして時が満ちて、その計画の実現される時が来て、神は自分の一人子を女から生まれたものとして、そして律法のもとにあるものとして使わされました。これ、ここまで来ると大体誰のことを話しているのかな、イエス様ですよ。ですからイエス様が悪魔の頭を踏み砕く、そういうことを何千年も前に神様は約束されていたということなんです。聖書っていうのはすごいですよ。そのことを教えようとして、以前子供礼拝のためだったか、こういうものを作ってみたんですけれども、これはまあ一冊の本として考えていただいてそれで あんなことやっちゃって、こう一本のこのなんていうか系統ですけれども、がこう貫いてるんですよ。要するにポイントは、聖書を貫いてるものがありますよ、それは神様の救いの計画です、愛の計画ですということです。ですから創世記から黙示録までを貫いている神様の計画があります。それをこういうふうに、こうこれは日記帳ですから、まあ、皆さん一人でも、あ、分かったっていうふうにこう理解していただければ、それだけの価値があったかなと思うんですけれども、それで、新約聖書にはこういう言葉がありますね。第二テモテにはその計画のことが書かれています。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、第二テモテの一章ですね、9節から10節です。それは私たちの働きによるものではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ、ですから永遠から神様が持っておられた計画でした。 神様が立てられた計画でした。そして今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。2000年前ですね、イエス様がこの世に来られて十字架そして復活を成し遂げられた時に、そしてイエスキリストが何をどういうことを成し遂げられたのかというと、死を滅ぼしました。福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。計画がありそれが実現しました。実行に移され、そしてキリストは何をしたか、死を滅ぼした。これはすごい表現なんですよ。死というのは私たちを滅ぼすものなんです。その死を滅ぼした。そしてイエス様が人として来られたということをヘブル人への手紙の2章ではこういうふうに説明していますね。こういうわけで子たちが、私たち人間ですね、皆肉と血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。人としてこの世に来られたということです、イエス様が。そして何をしてくださったのか、死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、その死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。ここにも死を滅ぼした。そしてイエス様は死を滅ぼすことによって何をしてくださったかというと、死を滅ぼしたので、死というものは私たちイエス様に信じる者、イエス様に従う者にとって力を持たない、そして私たちは平安を持つことはできる、安心して死ねるというか、何も恐れることはない、死を恐れることはないんだということです。で、先ほども本をこう貫いているということを示しましたけれども、神様の計画がですね、でそのイメージというのはこういうところにも出てますね。エデンの園を神様から人間を追放したときに、神様は何をされたかというと、神は人を追放し、命の木への道を守るためにケルビンと、そして輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれたということですから、道は閉鎖されたということです。そこにも入れませんよ、神様はそのようにされた。イエス様がそしてイエス様が何を言われたかっていうと、イエス様はこういうことを言われます。私は道です、その閉鎖された道がを開くために私は来ましたというイメージかなと思います。私は道であり真理であり命なんです。この一つ一つの言葉がすごい言葉ですよ。道というもの、そして真理、命、私がそれだというんです。ものじゃない、真理にしても道にしても命にしてもものじゃない、私がそれだ、私との関係が全てだよということだと思います。そしてイエス様は、私を通してなければ誰も父のもとに行くことはできません、閉鎖されてますよ罪によって、だけれども私がその道を開きました。そして、聖書の中にとてもこう象徴的に書かれている箇所がありますけど、黙示録ですね、聖書一番最後のところで、そしてイメージでこう描かれているところがありますけれども、黙示録の最後のところで、御使いはまた水晶のように輝く、これは子どもたちの賛美歌の中にも出てくるイメージですけれども、命の水の川を私に見せた。川はどこから、その源流っていうか、そのとても素敵なイメージですよ。川は民と子羊の御座から流れ出てくるんだそうです。そこが源ですね。そして都の大通りの中央を流れていた。こちら側にもあちら側にも何が植わっていたか、 十二の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた、その木の葉は諸国の民を癒したというふうにあります。ですから命の木、道は閉鎖されていたのが今はありますよ。そして楽しむことができます。いくらでも楽しむことは、壊れた神様との関係が回復しましたということをですね、そのことを黙示録は教えているわけです。そしてイエス様が道となった。十字架というのはですから天と地の架け橋となるわけです。最近何か素晴らしい虹があったそうですけれども、虹は架け橋というふうに言われてますけれども、イエス様の十字架というのは神と人間をの間をつないでくれる架け橋ですね。そういう役割です。そして先ほど私は二重の死という表現を使いましたけれども、そのことをまあ分かりやすく説明してくれてるかなという箇所はエペソのこの箇所ですね。エペソの手紙にこういう箇所があります。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、ということは、この手紙を読んでいる人たちは、パウロはエペソのクリスチャンたちに、兄弟姉妹たちに書いているわけですけれども、生きている人たちなんですよ。生きている人たちは当然です、読んでいるわけですから、聞いているわけですから、読まれた手紙を。あなた方は自分の罪過と罪ですね、罪の中に死んでいたものであって、あなた方は死んでましたって言うんですよ、生きている人たちに。ですから二重の死だということなんです。私たちはこの目に見えない死という中に生きていた、罪の中に生きていたということです。その頃はどういう状態だったかというと、少し説明があるんですけれども、罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。この世の流れ、そしてその背後にある悪魔のいろいろな嘘をですね、ごまかしとかそういったもの、そういうものに従って生きていた。そして悪魔はどういうものを使うかというと、自分の肉の欲の中に生き、肉と心を望むままを行い、それがいいものだというふうに今の世の中で私たちは教えられて生きてますから、育ってますから、何でも自分の望むものを手に入れるのが最高の生活ですよ、それができないということはあなた方哀れですよ、ですから何としてもそれは人を蹴散らしてでもそれは手に入れた方がいいですよというような考え方になるわけですよね。この世の中でそういうものではないよ。そして他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。そういう行い、罪に対しては神様はそれらを裁きます。しかし私たちもそういうものであった、クリスチャンになる前はって言うんですね。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちを、また死んでたって言われます、私たちは死んでいた、その私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。そしてキリストイエスにおいて共によみがえり、共に天のところに座らせてくださいましたっていう、そのイメージを私たちはよく知っているイメージなんですけども、それは何かというと、このバプテスマですよ。イエス様と一緒に死んで、イエス様の十字架のその死を受け入れて死んで、そしてそこから私たちは出てくるときにはイエス様と共に復活する、そして神様の関係に戻していただくという、そのイメージですね。ですから神のとの関係に入る、神のものとされるバプテスマという、そういうイメージです。そして、ローマ人の手紙でもそのことがこういう言葉で、主イエスは私たちの罪のために死に渡された、そして私たちが義と認められるために、受け入れられるために蘇られた、 そしてそのことを賛美歌の、これは148番、これはあの復活の歌なんですよ。ハレルヤってこうたくさん入る、十字架を忍び、十字架を忍びってあります。ハレルヤ。そして次の言葉がすごい言葉だと思うんですけれども、死にて死に勝ち。これはもうかっこいいというかすごい言葉ですよ。イエス様は十字架の死によって死を滅ぼした、死を殺した。ですから、復活の書という、言われている第一コリントの15章で最後の部分でパウロはこう死にこう語りかけるところ、お前の棘はどこにあるんだっていうふうに。そしてジョン・ダンという人、かなり何百年も前の詩人なんですけれども、その詩は素晴らしい詩で、彼は死を高ぶるなっていう、そして死に対して彼は死ぬのはお前だっていうふうに死に語りかける場所部分があります。それはそのまさに聖書のそういうこういう箇所から来ているのかなというふうに思います。聖書の中で私は神様がやったっていうふうに表現された箇所が2つあるかなと思うんです。それは創造の時です。全てを創造して、人間を創造してやった、大変いいっていうふうに言われました。そしてもう1箇所はイエス様が十字架の上で完了したと言われました。やった。そして復活は何かというと、イエス様が十字架でやった。そして復活は神様が、父なる神がよくやった、これでいいっていうふうに、それが十字架と復活であると思います。ですから十字架と復活によって私たちは神様との関係に戻ります。ですからイエス様は、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。その関係に入ることです。その関係の中で生きることです。ですから教会には2本の柱がある、教会を支えている2本の柱があるというふうに言えると思います。十字架と復活です。イメージ的にはこう2本の柱はどういうイメージかというと、これでいいんじゃないかなっていう、こういう2本の柱、V、十字架と復活、それで V 勝利、それで、あとこのポイントが大事だと思います。よく近代になってその十字架なんか復活なんてありえない、だから多分弟子たちが思いついたんじゃないかって、そういう話をよく言われますけれども、どう見てもどう考えても弟子たちはみんなチリチリになってしまって、そして絶望の中にあった。復活というのは教会が復活の話を作り上げたのではなくて、復活の主が、あるいは復活の事実が教会を作ったんだということですね。イエス様は十字架の前に言われた言葉ですけれども、私はこの岩の上に私の教会を建てます。でそれはハデスの門ということは死ですよね。死もそれに勝つことはできない。ですから死はどんなに死をもってクリスチャンを脅そうが、迫害しようが、教会を倒すことはできないよというふうに宣告しています。ですから私たちはその二つの柱に支えられて生きるのがクリスチャン生活です。勝利の生活ですね。ローマの8章で、私たちは、ちょっと言葉をこんな言葉を忘れるのちょっと考えられないですけれども、私たちの教会墓地に刻まれている聖書の箇所で、 忘れるわけはないんですが、だいぶ私も、これからそういうことがあるのかもしれないですけど、ローマの8章のところでまだ出てこないですね。ローマの8章で、勝利者このローマの8章のところで私たちは圧倒的な勝利者だ。圧倒的な勝利者という表現ですね。ただの勝利者じゃないんですよ。圧倒的な勝利者、そのように生きる、その生活です。そして先ほど私たちが読んだマタイの11章のところでは、私の首輝きを追っていきなさい、そこに心の安らぎがありますよ、平安がありますよ。ですから勝利の生活であり平安の生活である、何があっても大丈夫っていう、そういう生活ですね。そして教会がその十字架と復活によってこう建てられている。でそれはまだ完成していないということです。ですけれども、それは必ず完成します。イエス様が建てているわけですから。ですから今まだ工事中である。そしてイエス様の十字架の愛と復活の力が教会を今形作っているわけですけれども、私たちの生活も私たちの、性格もこの十字架の愛と復活によって築き上げられなくてはいけないということですね。最後です。私たちはみんな生きて死ぬわけですけれども、イエス様はその逆ですね。死んで生きた。そして私たちにその死を滅ぼし、死を死なせたっていうか、死を滅ぼした、死を殺した、それが十字架と復活です。そして死は今も生きておられるということです。ですから私たちが死の晩餐といって、毎週、そもそも私たちが毎週集まるのは何曜日かというと、復活の曜日なんですよ。日曜日です。金曜日じゃないんですよ、日曜日です。そしてこの死の晩餐というのは、死の食卓とかって言われますけれども、その生きておられる主と共にいただく、そしてイエス様の十字架を覚えて、十字架と復活を覚えていただくのが死の晩餐です。そして、命というものはイエス様が言われたように、イエス様と一緒に生きること。私たちのアダムといえば、その最初の人類の最初の先祖の失敗は自分たちだけで大丈夫っていうふうに考えてしまったということですね。そして十字架と復活によって勝利をもたらしてくれた。そして私たちもその道を歩きますけれども、私たちの道も十字架があるんですよ。私たちは復活やった、でも復活の前に十字架があるんですよ。それを忘れてはいけないと思います。十字架の時に弟子たちは理解できなかったですよ。なんでこんなことが起きるんだ、イエス様は良いことしかしてないじゃないか、人を助けることしかしてないじゃないか、なんでこんな惨めな姿に、なんでこんなことが起きなくちゃいけないのか。それが十字架なんですよ。それが金曜日です。土曜日もわからないです、どうしてか。そしてもうみんなそのどん底、悲しみのどん底の中に、どん底にいるわけですけれども、でも日曜日に復活があります。そしてその復活が大丈夫、それが苦しみが終わりじゃないよ、死が終わりじゃないよ。神様が言われても、私は始めであり終わりである。ですから毎週日曜日、私たちはそのことを覚えます。でそれだけではなくて、私たちはこういう習慣を身につけたらいいなと思います。 よく言われますけども、起きるっていうことは復活に似てるって言うんですよ。まあ確かに寝て、そのもうその後どうなるかっていうのは私たち分からないですから、寝て起きるときは、あ、新しい復活、そして今日はこの日は私は神様の十字架の愛と復活の力で生きますって宣言するんですよ。毎朝新しい復活の日をありがとうございます。それはいいことかなと思います、クリスチャンとしてですね。では最後に、この毎日が復活の日ということですね。主の、大乗部位で生きるという、それでこれを、みんなで、読んで終わりにしたいと思います。ではご一緒にお願いします。
私は蘇りです、
命です。私を信じるのは死んでも生きるのです。また生きていて私を信じるのは皆永遠に決して死ぬことがありません。お祈りします。愛する父なる神様、今日はイエス様の復活について考えました。イエス様が言われた力強い言葉を私たちがしっかりと心に刻んで、そして毎日毎朝そのことを覚えて、あなたの愛に支えられ、あなたの愛を信じて、そして十字架の力に支えられて、私たち一人一人にも十字架の道はあります。ですけれども、復活を信じてあなたが共に首輝を追ってくださっていることを覚えて、あなたと共に歩み続けることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。